今日は出エジプト記の5章ですね。このようなところはちょっと読んだところではですね、はるか昔の伝説的な物語のような感じでですね、現在の私たちにはどうも何の関係があるだろうかというですね、映画の場面にも出てくるようなですね、映画か小説とかですね、そういうようなことで何かこう現実の問題とどうもこの関係が見えないというような内容ではないかと思うんですね。それで私たちはこういうようなところをそのままですね、昔のことは書いてあると言って、自分との現在の世界とかの関わりをあまり考えないままで読んで、過ごしてしまう、読んでいってしまうということです。それがですね、どうも旧約聖書は分かりにくいとよく言われることの一つの理由にもなっているわけですね。まず、そういうことだけであれば、これともあまり聖書とは言えないわけですね。現在の私たちともあまり関係がないんであればですね、聖書とは言えない。昔の物語だというふうなことになります。そこで私たちがこれを聖書であるということで、聖書というのは永遠の神の言葉、真理がそこにあるというわけですね。で、どういう意味でですね、こういうふうな内容がですね、神の言葉なのかということも考えていきたいわけです。まずこのモーセとアロンがですね、エジプト王のところに出て行ったと、まあ、こういうたった二人でですね、どこの何者かわからないようなものが行って王に直接面談ができるということも、これも何も書いてないけど、神の導きがなかったらこういうこともできないはずですね。現代でもですね、昔でもないです。地位が非常に高い人のところをですね、何にも紹介もなしにですね、二人の人がですね、行って会いたいんだって言って、誰が会わせてくれるかということです。日本の首相にしても、あるいは天皇さんにしても、アメリカの大統領にしてもですね、何にも紹介もですね、そういうのなくて、私が会いたいから行きますとか言ったって決して会えないんですね。まあ、そういうふうに、こういう何でもないように書いてあるところでもですね、不思議な神の導きがあったということです。そうしてここに直接にですね、この何の権威も武力も別の国の代表でもないのにですね、王のところで直接こういうふうに会って面談をするということになっているわけです。まあ、万事そういうことでですね、このモーセがこの新しいこういう神の言葉によって従い始めたときに、神は、いわ表面には見えないようであっても、見えてもですね、常に神はこういうふうに共にいたということが、こういうことだけでもわかるんですね。で、この時モーセたちが言ったポイントになることがですね、アラノで私のために祭りをさせなさいという神の言葉だったと。これ非常に不思議な理由ですよね。非常に苦しい労働をさせられとった。そこから解放されたいということであったと思うんです。それなのに苦しい労働とか何もこう言ってないわけです。あるいは本来別の人間ですね。エジプト人ではなかったわけだから、それがここで奴隷のようになってるから解放したいと。自分たちの本来のところ、土地、カナンの土地へ帰りたいんだと。そういうこと何も言ってない。これとても不思議なことですよね、理由。なんでだろうかと。こういうようなところでもですね、何と話に読んでったら、そういうちょっと気づきにくいようなところですけど、生まれた赤ちゃんはですね、男の子だったら全部投げ込ん、川にナイル川に投げ込んで捨ててしまえと、殺してしまえと、そういうふうな状態で非常に激しい苦しみがあったということだったんですね。それなのに肝心のその苦しい状態からですね、私たちはそういう受ける理由もないんだと。自分たちの国があるんだと、場所は。そこへ行きたいんだと。そういうことを言ってないって不思議ですね。で、これは初めからそうだったわけです。初めからっていうのは、神様がですね、直接言われたのはこの三章だったんですね。今日のところで出てくる神の言葉。三章のところを見てみたら、三章の終わりですね。三章の18ですかね。出エジプト記の三章の18のところからですね。 彼らはあなたの言葉に従うと、あなたはイスラエルの長老たちを伴いエジプト王のもとに行って彼に言えと、ヘブライ人の神ヤハウェ、シュって訳してありますが、これはヤハウェという言葉ですね。ヤハウェ、神の名です。ヤハウェが私たちに現れたんだと、どうか今3日の道のりを荒野に行かせて、私たちの神主に犠牲を捧げてさせてくださいと、今日のところでは祭りとかいうように訳してありますが、要するに同じことですが、これ何かというとですね、3日の道のりとこれおかしいではないかと、単に主に犠牲を捧げるために何なのかと、ここでもですね、カナンのいわば父と蜜の流れる地へ帰りたいとか返すんだということ何も触れてない。これはどういうことかということなんです。でこれはですね、こんなところにもこの聖書らしいところが現れているわけであってですね、この苦しい労役エジプトっていうのはこれは象徴なんですね。この世の苦しみ、この世にあるさまざまな苦しみ、その中に罪の苦しみはある、そういうものにがんじがらめに縛られている、そこからの解放はですね、本当の目的は何かというとですね、これは主に仕えるためだと言いたいわけです。3日三点の道の象徴的な言葉なんですね。荒野、これはこの世のいわば荒野であるわけです。この世はどこまで行ってもですね、いわば荒野であるわけです。そこでですね、神様に仕えるため犠牲を捧げるという昔の表現ですけど、神様に仕えるためにこそ解放されるんだと、こういうですね、非常に普遍的な意味がここにまあ隠されておるわけですね。単に自分たちの祖国へ帰るんだと、そういうことでないんですね。祖国へ帰って自由に遊んだり悪いことをするんだったら何のために解放したのかわからないわけです。意味がないんですね。これも全部そういうことでですね、神様に犠牲を捧げる、神様に礼拝をする、神様に言えば仕えるためにこそ全て人間というのは解放されるわけです。それを間違わないようにこういうふうなところですね、全くこの祖国へ帰るというそんなことも書いてない。苦しい牢役から解放されたんだとも書いてない。苦しい牢役から解放されてですね、そして自由に遊び楽しんでお酒飲んでですね、好きなことをやってると、それは何のために解放されたか意味がないわけです。まあ、そういうことで祖国へ帰ると、祖国へ帰ってですね、悪いことをしたり偶像崇拝したり遊び回ったり悪いことをするんだったら何のために解放されたかわからないわけです。私たちがこういうふうにエジプトの労役、苦しい働きっていうことに象徴されている、この世のさまざまな悪に縛られている、罪に縛られている、あるいは病気の苦しみに縛られている、これはみんな解放された。誰でも、でも解放されてもっと遊びたいんだっていうのはほとんどのはずです。人間っていうのは罪の心、要するに自分中心の心が奥深いところまで巣を作って救ってるわけです。だから病気の時は悪いこともできないんですね、これ。だから大きな犯罪は戦争を引き起こしたりテロをやったり、みんな元気な人です。病気で入院しとって苦しんでたらですね、そんな大それたことはしないわけです。で、解放されてですね、そういう悪いことをすると、快楽に楽しんだいろんなことだったら、それは何のためかわからないということです。そういうふうにですね、そしてこの世の荒野でいわば礼拝をする、捧げていく、まあ、そういうことのためであるということが、こういうふうな、誰が見ても労役から解放された、奴隷から解放されたと思うのに、そういうこと一言も触れないで一貫してこういう言葉で書いてある、ちょっと不思議だなと、私もずっと前に読んだ時になんでこんなこと書いてあるのかと思ったものですけど、実はそういう意味合いをこもっているんですね。聖書というのはですね、創世記のとこから非常にこのいろんなこの象徴的な奥の奥にある意味がですね、不思議と隠されているんですね。詩編の中でもですね、ある一人非常に苦しいから、神様どうして私を捨てたのですか、必死で叫んだその叫びがイエス様のいわば予言にもなっているんですね。そんなことを当時この詩を読んだ人もですね、この詩を読んだ本人も気がついてなかった。そういうふうにですね、ここに書かれてあることっていうのは神様が用いてですね、深い意味、そしてまた当時の人が気づかなかったことをも神様がいわば掲示して書き留めさせたということもいろいろあるわけですね。で、今言ったようにですね、 私たちが全て解放されるのは神に仕えるためだっていうようなことは、新約聖書のもちろんそれもたくさん書いてあることですが、その箇所を少しだけ、言っておきます。ガラテヤ書の 5-13 というところですね。ガラテヤ書の 5-13 のところに参ります。これはですね、ガラテヤ書の5章の13っていうのは349って言います。新教訳で、ここのところを見ていただいたらですね、でここにですね、5-13、ガラテヤ書っていうのはですね、救われるっていうのは信仰だけによるんだっていうことを徹底して書いてあるんですね。非常にはっきりした目標に集中して書いてある書物です。当時勝礼義なんだ救われないとかですね、これはカトリック教会に所属せんだ救われないとか、それから今だったら水による洗礼を受けなければ救われないとか、様々なことが今までにも良い行いを重ねなければ救われないとか、いろんなことがくっついてきますが、その全部排除してですね、ただ信じるだけで救われる。これ当たり前といえば当たり前で、私自身も救われたのは救われ信じただけだったんですね。でもそこで自由を得るために、これは律法というものに縛られておるとですね、こうしなければない、こうしなきゃいけないと、割礼を受けなんて救われんと、そういうような特別なモーセ律法にがんじがらめに縛られていったんから、そこから解放されたで、自由を得るために召し出さ、呼び出されたという意味です。このメスヤいう言葉は誰も今使わないですね。呼ぶという普通の言葉なんですけど、ただしこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさいと、律法全体の精神は隣人を自分のように愛しなさいという一言によって全うされる。だから互いに噛み合い共食いしてる。そんなことをしてたら互いに滅ぼされてしまう。互いに噛み合う、互いに相手の悪いことを言ったり持ち出したり、そういうことを言ってるわけですね。非難したり愛の心なくして、あの人はこうだ、これはこうだというふうなことが、これまさにこの互いに噛み合うということですね。そういうことをしてたら滅び合うと、自由になったと。自由になったからそういう悪いことをするというんだったら意味がないというんですね。ここでも言ってるように、この自由、これはこの人間を縛ろうとする。ここでは特に律法から縛られ、律法によって縛られていることを言いますが、さらに広げたらいくらでも人間法に縛られている。ローマ書で言われているように罪によってみんなは縛られている奴隷だとですね、罪の奴隷からキリストの奴隷にと、キリストによって全てを動かされていく、そういうものにっていうのがキリスト教ですけど、そういうことですね。この愛によって、神様からもらった愛によって互いに使えるという、このために全て解放されるというわけですね。だからこの聖書というのは非常にはっきりとした目的を持っているわけです。道筋を持っているというのが分かりますね。そういう点、例えば医学というものはですね、そういうことは全然目的にしてないわけですね。病気から癒すことだけで最終的な目標、元気な、それで最終目標を達したと。そして、あとその人はどんなに悪いことをしようがですね、病気の時は悪いことしなんだろう、元気になって悪いことしよう、それはもう医学では関係ができないというわけですね。目的もしていないと。体の病を時に癒すということを、目標にしていると。あるいは表面的に癒すということは目標になっているわけですね。中に心の病気っていうのもあるわけですけど、それ以外のほとんどの医学、病院の内部っていうのは、体の病気を癒すというわけですね。で、体が元気になったらもうその目的を達成したと、そういうことです。はい、それはそういうことでですね、それで元の故障のところに帰っておきます、帰ってきますですね。解放は互いに使い合うためだという、そういうことですね。で次ですね、この五章のこの二の言葉、二節のエジプトの王が言っている言葉、 この言葉もですね、あ、これは昔の王様が言ってる言葉と何でもないというふうにこう思いがちなんですが、ここにもですね、様々なことを暗示されてるんですね。この世の人はみんなですね、主ヤウェ、唯一の神がおるとは言って、神とは一体何者なのかと、そんなものは知らないと。これはもう正直な発言ですね。現在の日本人もそうです。全部唯一の神だ、愛だ、真実だ、そんな神はどこにおるのか、そんなものいないと。これも徹底して日本人の多数の人を思ってるから、靖国みたいにですね、戦争で死んだ人を何でもかんでも神として拝むと、首相まで、一国の代表者までが行くと、まあ、そういうようなことはですね、現代のもう圧倒的な世界では考えられないことです。これイスラムにしても、南北、南アメリカ、北アメリカ、ロシア、広大な領域においてもですね、人間を神にして、しかも戦争で人を殺した人も全部神にして、首相が拝みに行くということは考えられないことですね。そういうことを見たら分かるように、主とは一体何者なのか、そんなものおるはずはないというのは、日本全体に深く染み渡っている、まあ、感じ方だと言えるわけです。私は主ヤウェみたいな、神様みたいな知らないんだと。で、そういうただ中にですね、神の命令を持ってモーセとアロンは来たというわけです。これはもう当然一種の戦いになるわけですね。一番大事なものだと。それから命を受けて命がけ来たという感じなのに。で、そんな神なんかおるはずがないと。知らんもんだと。そういうふうに黒と白みたいにですね、全く違うものが、異質なものがここにモーセは別のものを携えて入り込んでいったというわけですね。ですけれども、それでもですね、モーセは3節で、ひるまないでですね、さっき言ったことを繰り返しているんですね。神が現れたんだと。三日の道のりをアロンに生かして犠牲をさせてくださいと、まあ、こういう形で言ったんですね。そうしないとですね、きっと疫病か剣で私たちも滅ぼされると。こういうようにですね、この神様にまず礼拝をする、仕えると、そういうことがなかったらですね、神様からの裁きが起こるんだと。こんなことは昔の話で今はないと思ったところも間違いで、神様からないわと、と言って悪いことをしてもですね、何にも神様から、神様いないんだから、正義の裁かれもしないわと思っていたらですね、必ず何か人間には裁きが起こるはずですね。本当の平安も得られないということは当然ですよね。神様の愛の心に何か背くことをしていたら、必ず裁きを受けて、これは誰がどんなに隠しても隠しても受けると、これも当然ですから、そういう意味で言えばですね、神様への礼拝をしなければ何か悪いことが起こるからと言ったわけです。でもちろんエジプトはそういうことを一切受け付けなかったと。そうしてですね、神の問題よりかですね、労働をさせろと。ここにもですね、現代の社会の非常に特徴的なことが現れてるんですね。心の問題、礼拝とかいうものじゃないと。仕事の効率だ。仕事をさせよ。これはまさに日本がですね、この日曜日という本来、神に犠牲を捧げるための日を、全くですね、遊びの日としてしまった、帳消してしまったとよく似てるわけですね。全く意味がないものにしてしまうと。そして現在の日本がですね、経済問題第一とすると、まあ、そういうことと深くつながってくるわけです。神様なんかはいらないというわけですね。で、まあ、経済的な成長だけが市場主義、経済市場主義というところがあります。で、休みを与えるのもですね、本当に心の平和をもたらすためというのも、休みを与えて、そして仕事に一層誠意を出させると。あるいは休みを与えないとですね、他の会社が休みを与えたり、アメリカが休みを与えていると。そうしたら競争に負けると。非難が起こると。そういう観点からですね、目的は経済目的ですね。休みを与えるもまた、そうしないといろんな競争とか批判に負けたら困る。国際的な常識になってですね。だから、経済的な競争に負けたら困るから休みを与えるんだと。まあ、そういう発想です。まあ、このエジプトですね、そんなことは必要ないと。犠牲を捧げる、そんなことを言うのはやめろというんですね。一層働かせろ。というふうに、まあ、言ったというわけです。こういうふうにしてですね、ますます苦しめられていったと。ということになっていったわけです。 で、どうしてこんなことが起こるのかっていう不思議なことで、不思議なほど苦しめられたということで、この15節にも、そういうことが出てきますよね。15節にイスラエルの人々の下役の者らはエジプト王のところに行って訴えたと。どうしてあなたは我々にこんな苦しみをわざわざ与えられるのかと。と言ったら、再びですね、この王は、お前たちはなめこ者だと。と言ってですね、だから、そんな余計なことを考えるんだと。主に犠牲を捧げに行かせてくださいと。暇から神様だ、そんなこと言い出すんだ。と言うんですね。だからもっと忙しくさせて、もっと苦労させたら神だとかなんか言わないようになるだろうと。まあそういった調子でですね、言った。まあ、こういうふうにですね、時間を与えたら悪いこと、都合の悪いことを考えるから働かせろと。まあこういうのは江戸時代なんかでもですね、要するにしないように、生かさないように、いい、で、文字も教えない。うかうか文字も教えよったらですね、どうも徳が悪いと。書き合ったりですね、文章交換したりって悪いことが起こると。だから一切わからないようにしてしまいと。まあそういうようなやり方とちょっと似てるわけですね。まあ人間的な発想っていうのはこういうふうにどんどんどんどん悪い方にエスカレートしていくわけです。で、ますます苦しくなったということでですね、イスラエルの人々は非常に今度はですね、モーセとアロンに対して抗議を始めたわけですね。それがこの21にあるわけです。21見たらですね、イスラエルの人々はこの指導者であったモーセとアロンに行ってですね、二人に抗議したと。主があなた方にあらって裁いてくれ、裁くようにと。今度はこの矛先をモーセとアロンにですね、向けていったんですね。あんた方のおかげで我々は一層苦しくなってしまったではないかと。我々を殺す基本を与えたのと同じだと。こういうふうに説明、激しい憎しみと敵意を人々は、こういう早い段階でモーセに早くも表していったと。というわけですね。この、まあ、転換の速さ、4章の終わりをちょっと見たらですね、4章の最後、29、30、31です。4章の29から31を見たらですね、前、つい前の章。モーセはアロンを伴ってっていうところですね、出かけた。イスラエルの人々の長老を集めた。アロンは主がモーセに語った言葉をことごとく語り、人々の面前で印を行ったから人々は信じたと。そして主が親しくイスラエルの人々を顧み、彼らの苦しみを見てくださったということを聞いて、ひれ伏して礼拝したと。こういうふうにですね、モーセとアロンを全面的に信頼して神様に礼拝したと感謝。その民がですね、少しこういうふうなことが起こるとたちまちですね、この神の使わされたモーセにとアロンに向かって激しい敵意を燃やすようになったと。このぐらい人間というものはですね、人間のここに書いてありますように変わりやすいということをはっきりとこう書いてあるんですね。まあ、そういうことでありますので、一時的に誰かがですね、非常に熱心に信仰を持っているとか見えてもですね、時が来れたらいつの間にかですね、非常に信仰を神様は言わなくなってしまっているとか、そういうこともよく起こるわけですね。人間の実態をいつも聖書は書いてあるということがわかります。で、そこでですね、そういうような窮地に追い詰められたわけですね、モーセとアロンは。で、かつて人々はですね、すぐ前でどうして我々にこんな苦しいことをされると王に言っていた。今度はモーセが神に対してですね、最後の今日の最後のところですね、我が主よ、あなたはどうしてこのために災いをくださるのかと。私を使わされたのは一体なぜなのかと。なぜこんなことをするのか。要するに神様がなさることは全くわからなくなるということなんですね。少し前まではっきりですね、分かっていた。神様現れ、その目的、確信を持っていたはずのモーセですら、もう周りの人たちがみんな言った。エジプトの王たちも一層苦しめてくる。 なんで神様はこういうふうに一層苦しめるんだろうかと。神様に従ったではないですか。というですね。従わなかった苦しめる、罰を受けて苦しめると。これはわかるけれどもですね。もういわゆる命がけでですね、たった二人で行って従ったんですよね。それなのにこんなに苦しい状態になって、四面楚歌のようになっていったと。そういうように、このこともまた私たちに非常によく実は起こることであるというわけですね。神様を信じて従っていったのに苦しいことが一層起こってきたと。なんでこんなことが起こるのかと。で、そこでですね、いや、これはもう信仰を持ったってこんなあんま意味ないんだと。もう本当に捨ててしまう人もいるんですよね。ここにもこの現実のことが出ているというわけです。聖書は決してこの綺麗事だけは決して書かないんですね。実際にこういう神の言葉に従っていたら苦しい嫌なことが次々と生じて、でどうしてなのか分からなくなるということなんですね。で、こういうようなことも実はですね、その新約聖書 あのよく出される箇所が実は象徴しているところがあるんですね。それもずっと前にも学んだところですが、マタイの福音書ですねの8章8の26ですかね。23です、すみません。また8の23ですね。このマタイの8の23っていう、この何気ないような表現ですね。何もと意味もありそうもない表現に見えますが、14ページのですね。イエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従っていた。イエスと一緒に従っていた。けれども、その時、この湖、これは海という言葉のものですから、大体、のほとんどの英語訳も sea、海と訳してあるんですね。海っていうのは聖書でと現代の意味とは違った意味が隠されているからですね。海は荒れると、真っ暗と、激しい荒れたら何でも飲み込んで、もう二度と帰ってこれないんですね。だから海っていうのは恐ろしい神に敵対するような闇の力が隠れているところだというふうに思われていたところがあるわけです。この世も象徴しているところがありますが、我々この頃湖とか海とか非常にきれいなですね、優しいものとしかイメージが浮かばないわけですけど、聖書の時代全然そうでなかったんですね。海って非常に恐ろしいイメージがここであったわけです。激しい嵐が起きて船は波に飲み込まれそうになった。それなのにイエスは眠っていたって。でこういうようなこの表現はですね、実はこの今日のようなところも同時に意味しているんですよね。イエスに従ったのに、もう突然すごい、波風が起こって、この波、これもですね、海に飲み込まれる。これは今言ってこの世の悪の力、闇の力に飲み込まれそうになると、まあ、そういうことを象徴しているわけですね。それなのにイエスは眠っている。要するに何にもそこで神の力働いてないんだと。これはこういう大体福音書が書かれたのはもう迫害が始まっている頃だったわけですので、常にこの現実にイエスに従ったのに突然激しい波になって飲み込まれる。苦しいことが起こると。何にも助けもないと。まあ、こういう状態を反映しているわけですね。そして、このようなところから本当の信仰は始まるというわけです。神様はいろいろなことを通してですね、私たちにこの試練を与え、いわばテストされるというわけですね。苦しいことは当然あると。その時にこそ私たちは本当の信仰が始まっていくんだと。だから、我々も将来にこのように何が生じか分からない。信仰を持っていたのと。 どうしてこんな苦しいことが起こるのかと。でそのことも本当に大きな謎になるわけですよね。で、ここにあんまり苦しくなってきてですね、ずっと離れたところで隔離されるような病気もあったりするとですね、いよいよ友達も訪ねてきてくれない。あれだけ信仰を持って愛を持って交わってた人が病気になったらほとんどほったらかしになるとか、そういうことすら起こり得ることですね。で、そういうことになるといよいよですね、疑問が出る。本当に愛とか何だったのか、信仰と本当どんなんだったのかですね、さまざまな疑問がこう波打ってくるということもあるわけですけど、そういうような信仰者の大きな疑問ですね、正しいこう生活をして神様に従ってたのに苦しくなって助けもないと、神様は黙ってると、何もないと。だからこれを私たちの言えば最大の問題にもなっていくから、聖書ではわざわざそのためにですね、非常にたくさんのページ数を費やして、あの呼ぶ記っていうものをここに置いてあるぐらいなんです。呼ぶ記ってまさにそういう現代誰でもがですね、昔から出会うところの信仰者の深刻な問題なんですね。呼ぶという人は正しき全く正確、神様に従う、でいつもですね、神様に祈り、自分だけでなくて家族の者たちもですね、罪を犯したかもしれないと思って家族のための罪の清めのために犠牲を捧げていたと、そういう非常にですね、信仰深い人であったわけですね。信仰の愛に、そして繁栄栄えとったわけです。羊たちもたくさんおったと。それでは、ね、突然ですね、理由なく非常な苦しみに襲われて、家族は死んでしまい、奥さんからも離反されてですね、ひどい罵りを言う、全く一人になったと。友達は来てくれたもののですね、あんまり苦しそうでて、初め言うこともなかったんですね。で、言葉をかけたけれども、それは本当の苦しみを知らない人の言葉でしかなかったわけです。で、長い間神様も全く沈黙した。これがイエスが眠っておられたというような感じでね、苦しい波風が吹く。そういう長い期間を通してですね、最終的にでも神様からの語りかけがあってですね、そこで初めてヨブは、まあ、ヨブ本当の信仰のことに、目覚めていったというわけですね。ですからこの問題は非常に大きなことなんですね。ますます苦しめられる。で、どうしてなのか、理由がわからないと、まあ、そういうことです。そういうことで、私たちもどのようなことがあっても、そのために要求が書かれているぐらいので、神様に信頼をしていくとですね、最終的には必ず神様の御手によってですね、解決をされ、あるいは光、あるいは神の言葉をいただくと。で、さらにもっと最終的にはこの世の命を終えた時にですね、完全な今解決を知らせてもらえるということも当然期待できるということですね。はい、そういうふうな単なる物語風に見えるところの中にですね、さまざまな問題を実はこの中にも秘められているということをですね、今日のところも学ぶことができたわけです。はい、以上です。